人見知り終わります。
はい、おはようございます。チムシマツノトのデジオ虫の声、宣言通り前回上げてからまだ2週間も経ってないんですけど、今日は名古屋のホテルの一室で、デジオを撮っております。本日のゲストは、KTW 代表塚本健太郎さん。
KTW じゃない、ジャイアンツ
言われて取り直そうか。
いや、いいじゃん。
ミフロ代表あの塚本さんと、なんて言ったらいいですか、
ミフロ社長の、
ミフロ ミフロ社長の鈴木孝則さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
孝則さんはもちろんですけど、塚本さんだいぶ久しぶりですよね。
いつ以来やったっけ。
去年とにかく僕らの中でデジオっていうキーワードが、
いや、トルトルトルトル言いながら、
ね、取れないまま言いながら、なんかってやっぱ
前回だから慎吾ちゃんちで取ればよかったな。
はいはいはいはいはい、
ゲスト慎吾ちゃんで、
はいはいはいはいはい、ね、忘年会の、
そう、熊本に忘年会で、
そうっすね。いや、チャンスはあったんですよ。なかった時もありましたけど、
ハスキーボイスもゲスト
本当
に
それ以外喋れないでしょ。でもうこれはいかんと、何としてもあのちゃんとリズムを作って取っていかないとと思って、まさかのまだ、キープキャストが始まってない。
キープキャスト前夜。キープキャストは後よりはいいよ。キープキャストは後はもうとにかくもうなんか成功につき果てた感じになって
る。疲れてますもんね。
声もね終わっちゃってるし。
そうですよね。もう十分喋った後ですからね。
そうそうそうそう。
いや。で、まあ何の話をしようかと思ってたんですけど。
あのまあ、まず近況だよね。
そうっすね、近況で、ね、
とりあえず今年から、社長が入社したっていう話だね。
そうっすね。あれ発表されたの1ヶ月ぐらい前ですか。
年明けてからだね。確か正式に発表したのって10日とか、こう1月の10日とかそれぐらい、うん、
谷山さんの、
そうそうそうそう、
あ、はいはいはい、うん、
それまで秘密にという、うん、
で、まあ、じゃあ1ヶ月ちょい10日40日、
そうそうそうそう、そんなもんか。前々からねそういうオファーをずっとしてて、ちょっとまあ手伝ってよみたいな部分もあったし、いろいろね、あの高森が出していくルアーに関してもこっちも手伝えることもあるかもしれないしっていうこともあって、お互いにこうちょっとね何かできるんじゃないのっていう話はしてて、
とりあえず今年ちょっと頑張って、で来年まあちょっとみんなからね注目されるようになりたいなと。
めっちゃ具体的な部分が一切喋れない感じの、 あの宣言ありがとうございます
。今必要だったのかっていうぐらいのね。
でも確かに言えないところは言えないですからね。
言えないな。
言えないですよね、うん。
でも事業規模自体が拡大したのは事実で、一気にね、そう、例えばその。いろんな部分で、うん、あのまあ、お店も取り扱いというのが増えることになるし、そういう事業規模として拡大して、まあ、うちからすると単純に商品の種類が増えたりとかっていうのもあったりして、はいはいはい、それだけの、ね、事業規模拡大するところがそれなりにいろんなことも必要で、
種類ってこのジャンルもですもんね。
それほらルアー作るのはさ、そこそこ今までも作ってきたのに、はいはい、会社の経営っていうのはねちゃんとできない人だから、そういうハイハイじゃねえよ。ハイハイじゃあそこは
言えない、そんなことないです
よ。いやいやいや、否定するとこ
やばい、やばい、
だから人として大人としてそこはいやいやいやっていうとこなの。
本当ですね。
はいはいはいはい。何でもかんでもはいはいはいはい。進めてもらったらもうこっちはもう 謙遜しそうじゃないですか。
すいません。
まあそこでねちょっといろいろやっていく中で、まあいろんなね部分でやっぱどうしてもちょっと力を借りたい部分もあり、特にパソコンだとかそういった部分は俺も全然ダメだし。
そんなことないです。
それが欲しかった。
パソコンの方は本当に好きではない。
いやもう本当ダメで、まあそういうのもあってちょっと、もうとにかくダメだと、助けてくれと。で単位で。
逆に高橋さん社長業
やってたんですよね。社長やってきたんで。
だからまあ基本経理が持ってきます
。経理が
主な仕事を。
ああ最強ですね。
あとはまあ僕が今まで作ってきたルアーっていうのはやっぱりそれをプラ化したいとか、はい、そういうのにも。
それは言っちゃいけないんじゃないの。
言っちゃいけない、
うん、まだ
まだ言っちゃいけない。じゃあ何言えばいいかな。
それはねでも予想してるからかな、
う
ん、
でもそうですよね。
それ以外のことも、まあまあ、ちょっといろいろやってる、
うん。そっちはちょっとまだ言えないけど。
今度、塚本さんがドキドキするでしょ。こいつを言うんじゃねえか。
いや、なんていうのかな、ポロッと何か、俺と尺度の違うところで、ふってこう、サービス精神がさ、基本的には旺盛というか。はいはい
はい、え、2人は年一緒なんでしたっけ。
健太郎さんが1個上。
いや、
あ、1個っていうほど上じゃないんだよ。
数ヶ月と
数ヶ月、うん、
学年が
え、お前何年な
の。45年
5年の
何年。12月
12月、うん、だから俺が45年の3月なんだよ。
うわ、
だから学年にすると1個違うんだよ、うん、
はいはいはいはい。
でもまあ言っても同じ45年ぐらいだからなんだけど、この体制を崩さない。
はいはいはい。
それがちょっと俺は気に入らないって言ってるけど崩さない。
いや、これで次やった時に、うん、全然違う呼び方してたら引きます
ね。面白いねって言った。それ面白いけどね。まあでも前にも話したかもしれないけど、喧嘩しても敬語を許さないから。
喧嘩の話はバックナンバーに入ってる回があると思いますね。
そう、敬語で切れるから。
飯どうしますか。
飯どうしますか。腹減ったな。何食いますか。どこでもいいぞ。ここおすすめなんですよ。
普通に仲良しの会話がその辺になってくると
意味わから
ん。最後送ってって帰っていく。
そうそうそう。
いやでも
3日後ぐらい普通に来たから。
そうですよ、普通
なの。普通、何事もなかったかのような。そんなしょっちゅうですな。
今日お題は何だろうっていうとこあるけど、
あ、でもまあ久々だったね、うん、そのニートロの方の、うん、まあ、ルアーの話を聞くべきなのか。
ルアー、最近のうちのルアーの話。
そうですね、最近って言って本当にじゃ喋ってない話言ったもん。コブラチャッターからも喋ってないですからね。
そうか、
なんですよ多分。
コブラチャッター、そうか、やってないのか。
やってないと思います。
そう、うちね、コブラチャッターっていうチャッターベイト出したんで。
ずいぶん前に。
ブレードがコブラの形になって
る。違うやつ。去年のあれね、キープキャストだっけ、何だったっけ、あれ。
あれキープキャストだと思うんです。キープキャストはそのまま球種に持ってったんで。
そっかそっか。こほらほら、まあまあ要はチムシのね、毎回やって
る。反則用ティッシュ、ポケットティッシュ
の柄にコブラの、コブラの絵、あれ
コブラの絵なんですけど、コブラチャッターを
意識して、
意識してコブラの絵を描いたバージョンを1個作ったんですよね。
それを俺のところに自慢げに持ってきて、ほらほらって忠実にここに穴が開いてるでしょって、コブラのなんかどてっぱらに、
う
ん、
広がってる、
そう、広がってるところの真ん中に穴がこう2つテンテンって開いてて、これはただのブレードの穴なんですよみたいな説明をドヤ顔で俺にするの、うん、でも俺すごいその時点で引いてて、いや、チムシ、うちのコブラチャッターってヘッドがコブラやねん。
そう、
ブレードがコブラやったらほぼほぼチャッターで全部コブラやろ。
分かってたはずなんですよ。
何を言ってんの
本当に、ね、コブラのコブラバズとかもあったのを知っていて、うん、まあ、あのたまたま似たからなのか分かんないですけど、うん、ヘッドのコブラっていうのは分かってたんですよ。で書いた時になぜか胸に2つあったんですよすげえガタガタ動きそうだなみたいな、
なんかそんな動きも出してて、なんかコブラが周りに動きが出ててこいつはあれ通じなかったのかなみた
いな。
結構誰にでも通じると思って、まあ、俺一人弱いだったのかなって、すげえ2秒ぐらいねぐるぐる考えたの。
いや
そうだね、
ちょいちょい、さっきも あんだけ自己紹介の練習して、うん、一言目に KTW って言いましたからね。
そうそうそう、まあまあそんなもんだと思うんですよ。ルアーの話じゃないけどね全然まあでも地主のそのコブラ反則は、
はいはいはい、とんでもないこと
コブラ反則シリーズは結構面白くて、
面白かったです。あれなんであのあれ着ることになったんですかね、
わからん。でもあれデビューはだって秋の熊本、
あそうです、前の年です。
そう前の年、
そうです、うん、2015年の、うん、あの秋に、
そうそう、朝あの熊本であったおかっぱり大会にゲストで
呼んでいただ
いて、呼ばれてで行って、でなんか、まあ、朝普通にこう
着
替えてて、で俺は現地直で、でチームシェ前の日から行って、うん、で向こう熊本 の、うん、あのゲンビーっていうところの
泊まってて、よくしていただいて、
でそれで現地に行って、うん、何かをこう隠してるというか、うん、なんかこう無駄な動きがあって
みんなもちょっとニヤニヤして
て、何やろう、何が始まるんやろうと思ったら、いきなり真っ赤なタイツ姿になって、左手に靴下を
はめて、
でベルトだけをするっていう、でやいのやいのってみんなを沸かせたコブラの登場だよ。
で僕今ピカチュウ着てるんですよ。ピカチュウ僕見たことないんですよ、動いてる姿とか。
そうね、モンスターボール逆に持ってたから
もちろんコブラも分かってなくて、いくら、まあ、あれ薄いですけど、あの時点でまたクオリティが低かったんですよ。でまた袖を切れと確か
そう
長袖だったんですよ、
半袖や。
あの時一発目でまくったんですよ、勝負なく。そしたらまさかのパンクさんという、うん、あの本当にその名前のあだ名の通りの方が、ハマキ持ってる。前にやると。
コブラはね、ハマキを加えるの。
コブラを、ドンピシャだ
と考えるんですけど。作れない、見たことはないから。だから立ち方とか構え方とかを、がいい加減なんだけど、全然もうコブラっぽくない。ただの赤いタイツのおっさんが、コブラっぽくない。で、それで、いや、ハマキ加えてる。いや、ハマキとかって急に言われて思って。いう話になったら、いや誰かこうハマキ持ってるかって、ね、ハマキが出てくる。
それもすごいね。
すごいっす。
でハマキを加えて、ハマキなんか加えたことがないから、加え方がわからない。そのもうそれがコブラのハードでニヒルな感じが出ない。いやハマキってのは歯で噛むんだよとか、いやもっとこうだとかああだとかって周りがいろいろ演技指導をして、それを写真パカパカ撮っていったら、一枚ちょっと奇跡の撮れて、これやと。それを SNS に載っけて、とってももう第二のキャラとして、
そうですよね。その子寒かった。
でそのコブラは結局本当だったら去年のキングキャストでまたさらに進化する予定だったの。なのにガチで最高欄になった去年
白い最高
ガチ最高欄になったコブラがあれ
です、ね、3日前ぐらいですかね確か。
あのタイミングで腕とか折るかっていう、
みんなが大丈夫だったかっつって、僕も相当恥ずかしくてやっちゃったと思って心配してもらうの嫌じゃないですか。でもみんなが書いてくれてる中、塚本さんだけ心の中でお前何やってんのか
そうでしょう。だって役者がだっていきなり全然別になんかやらかしたって話だよ、こっちからすると。
キープキャス今日で僕見に行ったよ、その時に本当に思ったのが、真っ青な顔してたって、こっちでした
ら。顔が悪かったもんね。
あれは折れたてですからね。パンパンに腫れてましたから。まあ、あれの時怖かったです。みんな冗談で触ってくるんですよ。折れたてだ
って。それが一部だ
と思ってた。コスプレが怖かったです。
普段の行いで
は蜂蜜を取ろうとして木から添え落ちた黄色いクマっていう設定でやってるけど腕の折れてるところはガチや
あれしかセパレートの着ぐるみがあれしかなかったたまたま持ってたんですよ。
いや最高が改造中だろうなんかいろんな話になりでそれで次のコブラが登場したのが
1ヶ月後ぐらいですね。
西日本釣り博だよね。3月、うん、
まだ仮のギプスついてたんですよ、うん、それで千何百キロ3人で交代して運転していって、
うん、そうそうそうそうだった。長い距離運転間だったら
で北九州釣り博ねって言ってもうカポッと溜めて無理やりもう今度きれいに半袖になり、うん、もう準備万端で。ただ北九州釣り博はもうモロアウェーだったんですまずバスの人数が少ない。僕からすれば九州頑張って行ってはいたんで知り合いの人とか来てくれるんですけど、あのコンテンツというかあのコンセプトを汲み取ってくれる人が限りなく少なくファミリーが多かったんですよね。
そう。
周りにちょっと指さされたり、
知らん人から見たら変な人じゃんでしょうかね。
あの福岡の方に感情されたりほぼ九州でおもちゃ扱いされて
行ってもいいと思うんだよね、うん、ああいうの見ちゃうとあの子供がさ着ぐるみに取り入れるのと一緒でさ、
はいはい、わかります。それは
ああでもそれで考えるとコブラはまだ九州にしか登場してない
から、ね、
みんななんかその SNS で見てるからなんかすごい見たっていう気持ちになってるかもしれないけどコブラはまだ九州にしかない
でも人間の記憶って改ざんされるんだなって思ったんですけど、うん、お客さんに、うん、去年名古屋でにブースには行ったんですよ。でもあまりにもあのコブラの格好が激しすぎて声かけれなかったんですよ。その時には僕は青い顔でクマだったんですよ
コブラは西日本釣り博しかいない。
本州は初上陸の強烈すぎたんでしょうね。見たことになっても、ね、
そうそうそう
何人かもあれはすごい面白かったですでも僕の中でちょっとやっぱ結構1年ぐらいで僕終わらせちゃうんですよ。着ぐるみも1年来たら必ず更新していってたんですけど、コブラもあれもピッチピチでしたし、干潮されてお尻に穴が開きましたし、最終的にチャックも壊れたんですよ。でもちょっと忘れてまして直前です。なんか話してた
らすごいよね。そのコブラってさ、あの熊本や熊本デビューでで次九州
北
九州あってでその後翌月に熊本地震があって、
うん、そうですそうです
で熊本地震でまた熊本行ったんだっけ。
行きました5月。
それが始まりだって
そうですね。そっから1ヶ月ぐらいは寝つきも悪ければ
あったよね。
ありました。
そういうなんかウォーがあったよね。
ウォーとサオがありましたね。
ハズも悪かったから、ワーだから。ワーが。
あ、そっちですか。ウォーサオしたわけじゃなくて。
ワーが。
ワーが。
あの、まあ、ルアーの話はじゃあ、まあ、これ終わった後で、ワーの話しますか。
ワーの話。いいよ。流れだから。
そうなんです。ワーには結構熊本が絡んでるんですよ。
そうかそうか。熊本がでも一番よく知ってるんじゃないですか、その事情
のね。とにかくその15年の秋に呼んでいただいて初めて会ったメンバーとなんかまああの馬が合い、また来年来るよって言ったらすぐに北九州があり、やたら会ってるなみたいになってきたところで震災があって、心配で、で僕5月にあの福岡でトッパーの釣り大会があったんですよ、
うんうんうん、
でそっちも要は逆に熊本にカッパリの大会にこいつ来てんのに、うん、なんで声かけてるトップの大会来ねえんだってなるじゃないですか何でも言ってもらってたので、うん、 まあ、タイミングが悪かったんですけど、うん、であもうじゃあ春に行くっつって宣言してたんで行くって決めて、でじゃあもうみんな何もできないけど顔 見に行こうというか励ましに行こう、あの熊本のメンバーに、でどこでどう何を間違えたか分かんないですけど、結構震災の後って心が激揺れするタイプなんですよ、自分の、
ああそうね、自分に直接関係なくてもね、
あっちの時も、
うんそうね、
東日本大震災の時も大阪に帰るって言ってみたり、グラグラ揺れたんですけど僕の心が、今回もなんかナーバスになりすぎた結果なんですけど、あの普通だったら塚本さんに一言ぐらい行くっていう話するじゃないですかね、
そうそうそうそう、
本当にね、なんでか分かんないですよ、しなかった理由が。
そうだよね、俺もっと分かんないよ。だって熊本からチムシが来る話って知ってます？熊本経由で聞かされる、
いや最初熊本からスケジュール聞かれた、
あそうそうそう、
一緒に来るもんと思ってるんで、
俺は聞いてない
よ、さ何時ぐらいどんな感じで来るんですか、本当に来るんですかみたいな、
いや分かんない、俺聞いてないし、あいつ来るっていう連絡を俺にしてきてないから、どれだとも分かんない、だけどこっちはスケジュールはもう一応それ聞いた以上、開けるしかない、準備が来ると、でトップの大会はどうのこうのって言って、あそれだったら福岡のあっちの方かって、でそこから熊本に行くまでだったら俺ぐらいかって、俺が拾って、走って、で、両方にもちょっとそのスケジュール開けとけと、何日か何日ぐらいの間のどこかやと思うっていう、でも、俺からなんか電話するのも尺に触るし、普通にまあまあこいつが言ってくるだろうと思った、かかってこないで、かかってこなくてその日程を迫っていく、うん、そうすると熊本がやきもきし始めて、本当に来るのかっていうような、
熊本にも僕は連絡してない行くっても一応言ってはあったんで、細かいことは言ってなかったですけど、その大会に月曜日に顔出します、本当に連絡したのが直前で、
直前電車で移動してるとかっていう段階になってようやく連絡入れたらしくて、前の日までチムシは本当に来るのかっていうような話を塚本さんに聞くことじゃないかもしれないんですけど、ですげえ気遣ったメールが、俺はねその熊本の人たちに対してものすごくその時ってやっぱりこう自分の中のこう気持ちが強い、俺もまあ言ったら僕のことで言う話じゃないけど結構言ってたの、あの震災の後ってちょくちょくで、いろんなあの人と会って、で、ね、そういうもう店頭生活や車の中で生活してる人とかっていう友達と会いながらやって、でその家が、ね、まともな人たちはその人たちのために同じ熊本県同じ被災者なのにその持ってった物資とかをその自分の仲間たちに分け与えるためにうろうろしてるような人たちがすごいそのチムシが来ることに対して、ああしなきゃこうしなきゃもてなさなきゃっていう気持ちがあって、でも来るのか来ないのか連絡も来ない、俺のボルテージが上がっていくわけだから、なんだ何考えてんのと、あのほうれん草ないとかっていうのは普段の流れならいいけど誰にお前迷惑かけそうねんっていうのがあり、でそこでぬれっと来て、でなんかあのバーベキューかなって言って、でまあぬれっと寝てって、でまあもちろん今連絡なくぬれっとあのやってみさんから言いました、あそうですかと、それからかな、あ電話してきたんだっけ、なんだっけ、
あしました、いやそれがどのタイミングで電話したのかがちょっと分かんなく、いや電話じゃないです一番最初、ちなみに一応さすがに多分ね数日前には言ったと思うんですよ、行くっていうことは何日熊本入りします、福岡入りするっていうのだけは言ってとか言って、月曜日に行くっていうのだけ言ってて時間とかを多分言ってなかった、でもまあ相当迷惑かけて申し訳ないというのは展開させていただくとして、まず、異変に気づいたのはそれをやった、やる前かやったあたりから、うん、 塚本さんからのいいねが何一つないフェイスブックのいいねが何一つないな、うん、僕はひるんじゃいけないから僕は変わらないで、うん、やっぱいいねって押すしかねえとでやってたんですけど、これ明らかに僕は気にしすぎてるんじゃなくてないなと思ってでちょっと絶対になんか乗ってきそうな話を書いたけど、うん、コメントももちろんないなと。でもそのあたりで割ともうすでに方々に電話しまくってるんですよ、うん、もう帰ってきた後だったんで、うん、熊本あんだけ連絡入れなかった熊本に帰ってきてからすいませんと、うん、相談に乗っていただけますか
いやそれこそフェイスブックで来て帰ったのは僕も知ってる。健太郎さんが一切触れてないけん、僕も来てたのっていうことを聞けなかった。
いや、俺は人から聞かれた時にあえて来たらしい言葉を使ってた。俺は知らないけどね。
いや、
だからもう俺がクラーって上がっていく、でこいつが右往左往していく。その中で一番気を使ってるのはやっぱり熊本
かわいそう
熊本の気を使いようたるやっていうぐらいやばい状態ですよ。でももうその状態も含めてまたこいつがその誘ってくるのよ、それってフェイスブックでちょんちょんってこう分かる
煽ってくる
俺に俺も押しかけるから
キャスト、うん、結構いいところにスッてキャストが落ちてるはずなんですよ、うん、
もう目の前のもう本当に出会い頭の子っていうところに落としてきて、しかも誘いをちょんちょんって感じでってこう
する
すんのがわかる、
わかる、
清水の舞台から飛び降りる気持ちでするみたいな、やろうってこの野郎負けねえぞ
ってそういう時に限ってすごい多分なんか僕も覚えてないですけど、うん、いいキャストが一回入ってるはずなんですよ、
ね、
それでなんか確信になったんですよ、
う
ん、
あれいやだから俺もこいつ気づいてないのかな、そんなはずないよなって、うん、でもあのキャストでもう確実に俺に投げてきたっていうのがあったからここで
乗るわけ
ないか俺の負けやとフィッシュされてしまう
いやそれで、まあ、その間に両人を巻き込み、両人はそういうのに対しては全くダメなんですよ、あの一緒にドタバタするだけなんですどうしましょう、分かんないです、すいません、僕も電話しにくくなったなとか言ってるんですよ、そ
う単純に巻き込まれるっていう
で熊本はやっぱりそうなったかと、うん、まあ、あの逆にまあ大体もう、うん、あの人らが逆に一番情報を持ってて、ね、うん、両方の、うん、あれ来たよみたいな話出なかったとかさ話に出なかったとかつってその僕が書いてある塚本も熊本行っても話題にも出なかったと、これは来てるなと、でまた
そういうね、熊本とまたちょっと野外でバーベキューやろうぜとかっていうのもあるわけでした。で当然探りは入れてくるわけで、そこに対してごまかしきるっていうのをやって
ただごまかしてるんで熊本をしたらもう多分まずいと思うんです、
ちめつそういう時は僕に電話してくれるかと
ややこしくなってる可能性もある
確かにそうですね、
でも途中からねもうこれはここまで来たら、もう、まあ別にほら、もう反省してんのは分かってるから、うん、周りの動きとかね。だけど、これはどう、ね、
チムシがドタバタしてるっていうのは、熊本からの情報が入ってます
もん。もう、どんどん入ってき
てるから、ね。開発さんにも相談したんです。2秒ですよ。多分翌日かその日のうちに電話してますから。嬉しそうに。そう。
チムシが言ってましたよ。って。
多分その時、あの人は何かいらんことを言ってるんですよ。
そんなことは分かってる。お前、ね、そのお前に言われるようなこっちゃないと。うん、ガキじゃないから、まあ。とにかくこれはどうやってその落としどころをね、要は落とし前ですよ、ね。をどこにつけるかっていう
話になるから、ちょうどいいタイミングで、ちょうどいいスタート、ちょっとスタジオ側に申し訳ないんだけど、南キャスティング南カシアでイベントがある、うん、でそこでどうしたって顔を合わせる。もう周りはだってむしろ気使ってブースが隣で密集してると思うんですよ。
もうブース合わせを寄せてくれるじゃないですか。今回は逆効果です。
だからもうそれをどうするかっていうタイミングがこれだなと。これはもう周りがすっごい気使ってこれどうするんやろうっていう状態になってるところをどう落とすか、それはもう即興の芝居みたいなもんで、やつがどう出てくるかね、俺は、まあ、5パターンぐらい考えてて、いろいろ考えてたの。
でそれでその前に金沢さんから連絡が
来て、ああそうか、あそっちに、
そうね、あアメリカ行ってたんでしょ。
あそうかそうかそうかそうか。
でアメリカから帰ってきたっていう、まだあの時連載あったんで、金沢さんから連絡があった時に普通に喋ったんですよ、うん、でおもむろにまだ僕それでも信じたくなかったんで、うん、経過2週間後ぐらいですよ、うん、多分ことごたごたがあった1週間後ぐらいにアメリカ1回行ってるんですよ、うん、そのポンって、うん、でもなんかどうしていいかも分かんない状態で母さん帰ってきてくれたんといろいろ仕事の話した後、うん、ポロって聞いたんですよ。多分勘違いかもしれないしそんな話しないと思いますけど塚本さん怒ってなかったですかねって言ったらあーって言った。隠せない人なんで。言ってたかな。
もうだってもうなんか楽しいじゃん、ここまで来ると。アイスがどんだけドサバタするの、どうしまうのか。俺はもうほぼほぼ公開処理してやんぞと。っていうそこまでしないと収まらないぐらい周りを巻き込んでるわけに一つ
が本当に。
それで、金ちゃんにもその話して、今回この南歌唱で一緒だから、金ちゃんも俺それだけでも見に行こうかなって。金沢行っちゃいますよって言い出して。
金沢さんもあれを言うか言わないかもだいぶ迷ったらしいです、ね、一瞬で。まあ、そこはあの僕も。よっぽどバタバタしてたんでしょうね。もうかわいそうだと思ったのかポロッと言ってくれて、すぐさまその日のうちに一回電話入れたんですよ。これはもう直接電話で謝るしかないと。
そうだっけ、
出ないんですよ。
いやだってこっちここまでさ、うん、ね、ここまでこう持ってきてんのにさ、今お前に声にかけてくるのは違うだろうと。
その場で。
そう。
でも僕はもしかし出てもらったらすぐ謝って、うん、どうだろうと、うん、出ないってなった時に、本気だこれは本気だって思ったんですけど、もう人間じゃすごいものを 99% 分かってるのに 1% にかけて、仕事かな。絶対ないですから、そんなこと。大体帰ってくるわけです、お風呂から。たまたまお風呂だったんですよね、一回目も。めっちゃおもろかったです。お風呂で電話鳴ってて、で上がってきて奥さんがあの電話鳴ってたのっつって、パッて見て、僕だったのを見て、そのパッて伏せた瞬間に、あっ、中士さんって言ったりする。
でも分かってるから、通常全て分かってる。
もちろん、うちの嫁も散々毎日相談を受けてるんで、あの最後仲直りした後よかったねっつった、その後ぐらいから塚本さんのことつかちゃんって呼ぶんですよ。多分ね、日本中でね、うちの嫁ぐらいですよ、塚本さんのことつかちゃんって呼んでるの。いつから
何がそうさせたんやろ。
もう2人が子供に見えたんだ。
そういうことやろうな。
で、なんかあったかもしれない。分かってますよ、もう。でも、この電話のかけ具合でも、申し訳なさ、伝わるだろうと思って、翌日、朝一発、夕方一発電話かけてくれた。そしたら、逆に気まずいんじゃないかなと思って。こんなに誠意を見せてるのかなと。それでも出てもらえなく
諦めろって。 ここで収めたら周りの人に対してこれはねもう収まりつかないよと、ここで片付ける問題じゃないんだよって
そっから1ヶ月、僕らの1ヶ月戦争って呼んでますけど、多分1ヶ月ちょいちょいやるはずなんですよ、うん、で多分最初2週間ぐらいでもうそれが肩がついて電話も無理と、そこから多分 2,3 週間南柏まであって、でももう3回目の電話でも一応自分の中で踏ん切りはつけたんですよ、うん、でもそこからイベント前なんで死ぬほど忙しくなるじゃないですか、だからもちろんでも作業してる時で頭の中は全然違うと考えてるんで、多分もうそのことばっかり考えてるんですよ、塗装しながら結果僕ね夢の中で3回ぐらい土下座してちょっとねもう会う頃にはで疲れてたんですよ、なんか久しぶりな気がしないぐらいの許されてない、まあ、現実は許されてないって思いながら、
そこまでのことじゃないけど、ちょっと近いこと
やったら、多分これ、唯一分かってくれるのは高森さんじゃねえかなって思ってはいたんです。
ところが、
すげえタイミング。
チムシさんはそれ、気がついたでしょ、自分で、これかな
って。はい、気づきました。
僕、気がついてなかった。やらかしたこと。それがね、僕はまだ東京に住んでる頃で、健太郎さんに会いに行きますと、九州にいた。今から出ますねって電話かけた後、僕ちょっと途中で車が壊れて。
車で九州まで戻るって。
そっから何日かも僕に連絡がつかないって
。それは怒られますね。
で、しかも、健太郎さんは、健太郎さんの知り合いに、高典が帰ってくるからって言って、その場を用意してくれ
る。携帯が
何時だよ。戻ってくると、いや、一回顔出しに戻るみたいなことなんですか？
そうっす。あ、うん、で、車で今から帰るから。
携帯ない時代。
どうやっても連絡つかないですよ。てか、かけ、連絡しようないんですよ、ね、
うん。そう。こいつがかけてくる以外の、その連絡手段はない。
うん、まあ高速道路ですね。高速道路で車が延故してどうしようもない状態。帰るに帰れない。その場からも動けない。どうしよう。
そのまま3日間っていうわけじゃないじゃないですか。
うん。とりあえず車を修理しようと。はい。とりあえず高速をジャブで下ろしてもらって、はいはい、工場まで運んで、でそこからもう応急処置の状態で、まあ数日が過ぎて、でそれで健太郎さんのところにのこのこ出かけるというやーみたいな、
下道かでしょ下道で帰ってきたから
、下道でもついてるぞ。
その時はねもうあの怒り方がね半端じゃなかった。
やってますねやっぱり、うん、
でもね、それで、まあ、そのイベントを迎えるわけじゃないですか、何かしらイベントを迎えて、で俺もさ、こいつもいろいろ多分作戦を用意してたろうけど、俺もそれなりに作戦を用意してて、あ、かわいそうなのは、料理。料理は、すごく気を使って、間になんとか考えないとっていう状態で。でもその当日、前の日に、
あれなんだっけ、前日にね、ルアー納品しに行ってるんですよ。
そうね。
でも、ニアミスというか、塚本さん顔
出した
出したんですよね。そう。
で、準備して帰った後。で、それで、で、俺はまあ近くのホテル泊まってて、うん、両人とチームシは、え、なんだっけ、牛久の大会かなんか。
な、な、朝、あの、H1 の牛久戦があったんで、交通整理行ってたんですよ。あ、夜から。
そう
そうそう
そう。でそれ行って、で両人はそれ聞いてて、で両人はそれちょっとその交通整理を行って、うん、で終わったら、うん、あのホテルに僕迎えに行きますんで、うん、それで車で一緒にお店の方に行きましょうって話だった。両人出るときにこっちに電話くれるって、うん、俺もまあ朝身支度して両人電話待ってて、両人から電話かかってきて、で、あ、今からあのこっち降りましたんで今からそっち行きますって で、あ、そうなんだっつってよろしくねって言ったら、あの木内さんが来るって言うんですよ。
朝
飯食おうぜ、そうそう、朝飯食おうぜっていう話で、うん、朝飯食って行こうぜって話だった。うん、で、木内さんが朝ごはん一緒にって言ってるんですよ。うん、
聞いた後、あ、なんかあの朝飯食うことになりましたって言うから俺も行くって。うん、一緒に行く。たら寮に車の中で塚本さんに確認の電話してるんですよ。すいません、もうほとんどその言い方が変なやつがついてくる言い方ですよね。
そう、清水さんがあの一緒に食べるって言って、今僕の車の後ろ走ってるんですよ。めっちゃめっちゃおもろいやその時点で。
そう来たかと。
俺としては、うんうん、あそこのお店の中で、うん、そのイベントがスタートする前のタイミングで、うん、人が結構いる中で、うん、こいつどう出んのかっていう、うん、ストーリーをいろいろ用意してるわけよ。なのに、やろう、考えやがった。スタート前に朝飯食いながら、うん、このね、あの問題を処理してからね、イベントに挑むの、こいつ考えたな、バカだね、やっぱり。
申し訳ないけどって言いながら、どこだけイベント絡めるの、さすがに、キャスティングまでは持っていけない件だっていうのがあって。
だってもう周りはほら気を使ってあのキャスティングのイベントの前にこいつが土下座するんじゃないかとか、なんか人の着あるんじゃないかっていうドキドキがあるわけ。病院たちもみんな開発とかもみんなもうそれをいち早く朝のうちに朝一に準備してしまおうっていう意味で、これはそので考えたわけ。ホテルの前に料理の車が止まって、そこから俺が出て行ったら、両人は当然車、ドアを開けて出てくる。だチムシもそれに合わせて車から降りてきて、俺と言葉を交わすっていう、正面切って何か、おはようございますみたいな挨拶をするタイミングを作ってしまったら、これは面白くないと。
もちろんそうじゃないですか。もう、会った瞬間に謝る以外ないじゃないですか。だからもう、あの、お殿様を見つけて、枝の端に神とかつけてんの、俺は懐にずっと、折りたたんだ紙持って待ってたんですよ。
ただ俺考えたの、これは特殊部隊みたいに乗り込むしかない。でもう入り口で待ってて、ちょっとブラインドになってるのがあるから、そこで待ってて、両人の車が逃げた瞬間にそのままスーッとすり寄って、で後ろのね座席に普通荷物を乗せたんだけど、後ろの荷物、後ろに座席を開けるためには一回後ろを見ちゃうんだよ。後ろでキムシの顔が合う。だから俺は普段やらないんだけど、助手席のドアを開けて、そのまま自分の荷物を、そのバッグを膝に抱えた状態でバーンって飛んで両人出せ。
僕は友がカゴに入ったっていう状態で車の中で
一番多分この1ヶ月の中で一番辛かったのは、あのホテル前からファミレスまでのこの数分間が多分一番辛い時間で、これを最後に一番ボルテージ上げてかないと盛り上がらない。
あと一瞬ですよ、絶対そこは想像もしてなかったんで、もちろんもうここだと思ってたわけですよ、逆に言うと。で、まあ、ちょっと車止めにくいなと思いながら、細い道だと車止める場所を考えてたんですよ。ここでとりあえず行くしかないと、後ろから車来たとしてもって待ってたら、一瞬ですよ、ふわってオレンジのなんか影が車に行ったと思ったら走り出したんですよ。人かって今のが
やっぱり慶太郎さんのこと分かってないよね。まず先に行くんだ、抜いてまず先に止まったのに、かも
そんなとこで争えないでしょ。謝るで一番です。
これ争いに来るんだよ、そういうところ。マジで。
引かれてる。引かれてる。
やっぱり健太郎さんがそうすると思う。
俺がさ、振り下ろす先に、ね、いるとかじゃない。振り上げたところに顔出してくる。振り拳を振り下ろしたところに 自分の顔を持っていくなんていうもんじゃない。俺がそうしたら止めるって分かってるから、はいはいはい、逆に振り上げたところに顔を
力出ないじ
ゃない。今もう一発もらいましたから、ね。
いや本当に本当に
もらいましたよね今。これで許されましたよ。
そこはやっぱねタイプがわらわらで。
いやお前一発俺にもらおうとしてるから
ね。そうですね。
こいつ当たりにくいよ。俺のポケットに入れてる拳に当たりにくいぐらい。
パッて肌から見たら高森さんが襲いに行ってるようにしか見えない。
そうそうそうそう。うん。それぐらいの。だから。
アドバイスもらわんでよか
った。実行不可能や
ったら車とかぶつかったりして「ふざけんな!」って言われた。
でそれで数分間こうじーっとまあ事務所もたまんないと思うけど運転してる寮人たまんないこれどうなるんだろうファミレスでいいですか？どうですか？それ以外の会話しないじゃないです
か。テンパリ利用にして
しょ。ストラッキングのさ、ハンドルカバーみたいなのついてて、でそれこれいいでしょ。
どうでさあどうでもいい会話。そこ聞きゃいいのに。でそこから今の入り方すごかったですねとかっていう余裕が
ない
です。半分は僕の血が流れてるんですよ、あいつは機械だみたいな半々で
誰がいっぱいいっぱいの病院にいっぱいどうしようっていう
出ます出ますか
病院出せあまりで、もう店入って、僕もそこまで来たら俺もさ、気が済んでる。で、店入って、で、テーブルに座って、なんか、ここに座ったんやけど、
向かいに。あ、ちょっと時間来たら一回声止めていいですか。駐車場に車をまず止めるところから。
あ、すごい。はい、すごいな、この切り方。